おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。フルクラムリサーチがインバースルーブリックオプティミゼーションという消化フレームワークを発表したそうですね。名前からしても難しそうなんですけど、これはどういうものなんですか？
簡単に言うと、AI エージェントの通知表の付け方を自動で設計する仕組みなんですよ。通常は先に採点基準を決めてから AI を評価しますよね。でも、この IRO は結果のデータから逆算してどう採点すべきかを導き出すんです。
え？採点基準を後から作るんですか？
いいところに気づきましたね。その例えに近いんですよ。ただ、目的はズルをするためではなくて、現実のデータに合った評価基準を作るためなんです。AI の性能ってすごく多面的なので、最初から完璧な基準を決めるのが難しいんですよね。
おー、なるほど。そもそも AI エージェントの評価ってまだ統一されていないんですか？
そうなんです。業界全体でどう測るかがまだ決まっていない状態なんですが、LLM、つまり大規模言語モデルを使ったシステムは特に評価が難しくて、各社バラバラに指標を作っているんですよ。このフレームワークが広まると、品質の比べ方や改善のサイクルが整理されていくんです。
わあ、それは知りませんでした。評価の基準がバラバラだと、どの AI が本当に優れているのかも比べにくいですよね。これって私たちが使うアプリにもじわじわ影響してくるんですか？
ええ、まさに。評価の共通基盤が整うと、開発者が品質を保証しやすくなりますよね。ですから結果的に、私たちが使うサービスの安定性や信頼性が上がっていくんですよ。
続いてのニュースです。ラッキーロボッツというサービスの話題なんですが、ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、ロボットの AI を訓練するための仮想世界を作るエンジンなんです。ラッキーエンジンと呼ばれていて、ロボット専用に設計されているのが特徴ですね。仮想空間の中でロボットが100万回も試行錯誤を繰り返せるんですよ。そうなんです。実機を使って訓練しようとすると、転んだり部品が壊れたりしてコストがかかっちゃうんですよ。仮想空間なら何度失敗しても傷一つつかないですし、そのまま大量の訓練データが作れるんです。
あ、そういうことなんですね。ゲームの中でひたすら練習させるイメージですか？で、その学習した結果って実際のロボットにも使えるんですか？
いいところに気づきましたね。学習済みのモデルをそのまま現実のロボットに使える設計になっているんです。これをシムトゥーリアルといって、仮想から現実へ橋渡しする考え方なんですよ。ロボット専用に特化したエンジンはこれまでなかったとされていて、そこがラッキーロボッツの新しさなんですね。
わあ、それは知りませんでした。ということは、大きな会社ではなくても本格的なロボット開発ができるようになるってことですか？
まさにそこなんですよ。ハードウェアを大量に用意しなくてもデータが作れれば、スタートアップでも参入しやすくなりますよね。製造や物流、医療といった分野でロボット活用が一気に広がる可能性があるんです。
続いてのニュースなんですけど、形式手法、フォーマルメソッドとプログラミングの将来というテーマで、ジェーンストリートという企業が記事を公開したそうですね。形式手法ってなんだか難しそうな響きですけど、どういうものなんですか？
簡単に言うと、数学の証明を使ってソフトウェアにバグがないことを保証する手法なんです。テストって動かしてみてエラーが出なかったという確認ですよね。 形式手法はそうではなくて、数学的にバグが起きえないと証明するイメージですね。
え、それは全然違いますね。テストってたまたま問題なかったってことにもなりかねないですもんね。でも、そんな手法がなぜ今注目されているんですか？
バグが致命的になる場面が増えているからなんですよ。金融や航空、医療のシステムって、ちょっとしたミスが大事故につながりますよね。ジェインストリートはまさに金融系のテクノロジー企業なんですが、そういう現場で実際に使っている会社がこのテーマを発信することで、アカデミックな話ではなく現場でも使えるんだという流れが生まれているんです。
おお、研究の世界だけの話ではないんですね。型システムとか静的解析ツールって言葉も聞きますけど、そういうものとも関係があるんですか？
ええ、まさにそこなんですよ。型システムや静的解析って、コードを実行する前に問題を検出する仕組みなんですけど、これらが進化していくと形式手法ともつながってくるんです。長い目で見ると、バグの少ない堅牢なソフトウェア開発が当たり前になっていく可能性があるんですよね。
え、それは開発者にとっても、ソフトウェアを使う私たちにとっても嬉しい話ですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。オープン AI が AI スキルを学べる新しい講座を追加したというニュースなんですが、どんな内容なんですか？
オープン AI アカデミーというオープン AI の学習プラットフォームに新しい講座が3つ追加されたんです。中でも注目なのが、繰り返し使えるワークフロー。つまり仕事の流れのテンプレートを自分で作れるようになる内容なんですが、一度作ったら何度でも再利用できるんですよ。
おお、それは知りませんでした。テンプレートって普通の Excel の書式みたいなイメージですか？
感覚としてはそれに近いですね。ただ、もう少し賢くて、AI エージェント、つまり自分で判断して動いてくれる AI を組み込めるんです。例えば、毎朝このデータをまとめて報告書にするという作業を自動でやってもらえるイメージですね。
え？意外ですね。エンジニアじゃない一般の人でも使えるものなんですか？
そこがポイントなんですが、今回の講座はまさにエンジニア以外の方を想定しているんです。生成 AI を使いこなせる人とそうでない人の差が広がっているのが現状なので、オープン AI としては底上げを狙ってるわけですね。チームリーダーや業務担当者の方にもぜひ一度チェックしてみてほしい内容です。
面白いですね。 AI って使う側のスキルも問われる時代になってきてるんですね。私もちょっと覗いてみようかという気になってきました。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。ゼロサーブというサーバーが、キャディというツールと互換性を持つようになったんですって。スループットが3倍、レイテンシが 70% 削減されたというニュースなんですが、数字だけ見てもすごそうですね。これは何が起きているんですか？
これはですね、eBPF という技術がポイントなんですよ。 OS のカーネル、つまりコンピューターの一番深いところを拡張できる仕組みなんですけど、ゼロサーブはそれをうまく使って HTTPS サーバーを動かしているんです。 CAD ファイルという既存の設定ファイルをそのまま読み込んで eBPF で高速に変換して動かせるようになったのが今回の話なんですよ。
え、設定ファイルをそのまま使えるんですか？それって今までキャッディを使っていたエンジニアの方はほとんど手間なく乗り換えられるってことですか？
まさにそこなんですよ。移行のコストを下げるのが狙いなんです。例えるなら、今まで使っていたレシピを そのまま持ち込んで、より火力の強いコンロで料理できるようなイメージですね。設定を書き直さずにパフォーマンスだけ上がるというのは、ウェブインフラを担当しているチームには魅力的な話だと思いますよ。
おお、それは確かに試してみたくなりますね。ユーザーとしてもサーバーが速くなったら何か変わるんですか？
ええ。体感としてはページの読み込みがサクサクになりますね。レイテンシー、つまり応答の遅延が 70% 減るというのは、ユーザー体験にもかなり影響してくる数字なんですよ。サーバーコストの削減にもつながる可能性があるので、運営側にとっても嬉しい話ですね。
ラストはこちらのニュースです。データベースの話題なんですけど、大量データの削除に意外な落とし穴があるみたいですね。
ざっくり言うと、PostgreSQL を使ってるエンジニアには刺さる話なんですよ。通常のディリート分って、大量のデータを消そうとすると、一気にパフォーマンスが落ちちゃうんです。
え？削除するだけなのに重くなるんですか？消す方が楽そうなイメージがありましたけど。
実はそこが面白いところなんですが、PostgreSQL は削除した行をすぐには消さないんですよ。デッドタプル、つまり削除済みの行の残骸がテーブルの中にずっと残り続けるんです。それでストレージが圧迫されて、後処理の負荷も上がっちゃうんですね。
ええ、それは知りませんでした。では大量に消したいときはどうすればいいんですか？
プラネットスケールの記事によると、一時的に大量削除するなら、ドロップテーブルが一番スケーラブルな手段なんだそうです。それと、継続的に古いデータを消し続けるなら、テーブルをパーティションという単位に分割しておく設計が有効なんですよ。
パーティションって、最初からデータを区切って入れておくイメージですか？後から変えるのは大変そうですね。
おっしゃる通りで、設計段階から考えておくのが理想なんです。既存のテーブルへの対処としては、必要なデータだけ別のテーブルに移してから、元のテーブルをドロップテーブルするっていう方法も選択肢になるそうです。データの捨て方まで設計に含める時代になってきましたね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。